当時終戦の天皇陛下の言葉が録音放送であったんですけど、それをどこで聞かれたでしょうかということから始まるんですけど、
私はですね、宇都宮の野放祭で
聞きました。聞いたいですか。
はい、
そしたらそれは、直接録音放送を聞かれたんですか。
そうですね、舞台の何ていうんですかね、衛兵データ感全部集めましてね、でそして放送を聞きました。
ああ、そうですか。そしたらその時に、まあ、兵隊さんでしたが、気持ち的にですね、ああ終わった、助かったとか、そういう感情的なものはどんな感じを受けられましたか。
そうですね、私の場合はもう将校でしたから、なんていうかね、部下を殺さずに済んだなっていうので、ほっとしましたね。自分はもう死ぬつもりで志願して兵隊になりましたから。だけど部下の兵隊さんがもう必ずしも現役の方だけでなくて、いわゆる召集で見えている方もいらっしゃいましたしね。ですから、まあ、その方たちが死なせずに済んだなっていうのが実は率直な気持ちでしたね。
ああ、そうですか。立場上ですね、で部下というともう何人もいらっしゃったんですか。
部下っていうか、まあ、直接の部下っていうよりも舞台にはもう2000人はおりますからね。
舞台にですね、
まあ、トップの人はもちろん、ですけども、
野放隊ですか。
はい、野放隊です。
野放隊って大きな
75センチぐらいの小さい方ですよ。
ああ、そうですか。
はい、その舞台の後はですね、宇都宮高等学園っていう私立の高校の校庭コーチになりました。
ああ、そうですか。
そこが私がおった舞台。
ああ、そうですか。
その終戦直前の7月の確か13、4日だったと思いますけども、東京大空襲と合わせて、宇都宮も空襲を受けましてね、舞台関係では私のおった野放隊だけ、それから町の方はですね、宇都宮駅からあれは西の方に向かう規制だったと思いますが、一大繁華街が全部やられましたね。
7月にですね、
はい、でその後付けをしているところで、まあ、終点になったということなんですけどね。たまたまなんか当時の記憶では、やる飛行機のたくさん飛んでいる中でですね、もう飛んでしまって行き過ぎたから大丈夫だと思ったら、最後に少し遅れてきた飛行機から爆撃されたんですよ。でみんながほっとしたところに落ちているから、それだけはまた被害が逆にね、多かった。
死傷者が多かったんですね。
記録そのものはうちにありますけども、今何人がどうっていうのはちょっと分かりませんけど
ね。
そういうのは記録はうちにあります。
そうですか。そしたらその当時、終戦当時の食料というのは、どんなものを食べておられたんでしょうか。
そうですね、私って大体まあ麦が主な食べ物ですね。納豆、これは地域によってはお米とかなんかたくさん取れる場所もありますからね、地域的には差があると思いますけど、大体まあ納豆が多かったっていう記憶がありますね。
やっぱり完食を、完全に完食、完食を、
完食はありましたけれども、量が少ないですね。
ね、
だから 一番下の兵隊さんは食べる量が少ない、分配する間にですね、上の方には少し余計に釣ったり、
両側は量が多くて、下の方に行くに従って量が少ない、
まあ、なんか少なかったような記憶がありますね。まあ一時的に話したのかどうか分かりませんけどね。
魚体と言いますかね、はい、貝そのものが解散して買えるというのは、どのくらいに数があったんですか？
もう数月に入ってからですかね、まあ、中にはもう脱走みたいにして帰った人もおりますけどね、だいたい実質には5月になってから請求しております。
あ、1ヶ月間ぐらいは、はい、統制が取れたわけですね、
その間逃げた人は脱走兵という格好になるわけですね。まあ、現実にはだから捕まえてきてどうっていうことは、あの私の記憶ではもう刑事的にはあの脱走ですからね、一気にまだ部隊が解散してませんからね。政治解散したら9月1日ですからね、公にしたのは。
9月1日ですね、
ですから私の記憶ではもう脱走して探すということは、
はい、どうも。
今、ウエルトの指示からすると、もう当然、出てきたけどもね、完全に日本軍が解散した、本当の正式の解散は12月1日付なんです。だからそれまで私は、ダム政治で残されたいずれは長崎県出身だけども、現役だったから、そして、兵隊さんを、群馬とか、そして、宇都宮の部隊というのは、全体としては、茨城、栃木、群馬の3県で編成してましたから、それは兵隊さんたちをトラック輸送で送って帰ったりなんかも。それで私は12月1日復員ということ
で、復
員というかね、予備役編入というような。
それはどうも、いえいえ、長いことご苦労さんで、どうも、忙しいとき
に、いえいえ、
どうもありがとうございました、どうも。